新型コロナウイルスの感染者数が、昨日はまた最高値をカウントいたしまして、いつまでこれが続くのかな、そういう気持ちを私たち持ちながら今日もこうして礼拝をしているわけでありますが、まあ、年末になりまして今年1年コロナに始まり、クリスマスになってもコロナが続いているという、まあ、厳しい1年でございました。来年はどうなるのかな、いつものように礼拝ができるんだろうか、本当にオリンピックできるんかしら、私も感染しないかしら、まあ、そんな不安が消えることなくクリスマスを迎えようとしております。アドベントに入ってから繰り返しているお話ですけれども、アドベントには2つのメッセージがあるということをこれまでも申し上げておりますが、御子イエス・キリストが間もなくお生まれになるという喜びのメッセージと、その裏側にはですね、終末、この世が終わるという出来事も合わせてアドベントに私たちが耳を傾けるべきメッセージでございます。で、今日の今読んでいただいた2番目の朗読、テサロニケの信徒への手紙はまさしくそうした状況下で、パウロがテサロニケ地方のキリスト者たちに書いたんですね。5章の16節からですけれども、その前のところにパウロは何を語っているかというとですね、今日の皆さん方の印刷物の中にはそれは入っていないと思うんですが、こういうふうに書いてあるんです。兄弟たち、その時と時期についてあなた方には書き記す必要はありません。盗人が夜やってくるように、主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。こういう言葉を述べた後、今日このプリントにあります16節からの言葉へとつながっていくんですね。その時に備えていたということがわかるかと思います。主の日、言い換えるならば週末、何が起こるかわからない、その日をどうなんでしょうか、待ちわびていたんでしょうか。それ以上にでも一体どうなるんだろうかという恐れと不安が彼らの心に重くのしかかっていたことは間違いないでありましょう。まあ、私たちコロナ感染の恐れから心がひるんでしまうような中で、今年のクリスマスシーズンを迎えることになりました。このテサロニケの信徒の皆さんの心境と同じというわけにではないんでしょうけれども、今日のこのテサロニケの手紙を通してパウロが彼らに語りかけた言葉というのは、今こういう時期を過ごしている私たちにも伝わりやすいのではないかと思うんであります。終末への不安とキリストがやってくるという期待が入り混じった彼らにパウロはこう語ったのです。いつも喜んでいなさい。 絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。パウロはこのように語ったのであります。この今お読みした16節から18節、よく知られている御言葉で、多くの人たちが愛称聖句、私の好きな聖書の御言葉として挙げられる一つでございますね。喜ぶこと、祈ること、感謝すること、この三つは神様の御心にかなっているということをパウロは言っているわけであります。言われなくったってそうだよねというぐらいに、思ってしまうかもしれませんが、同時にそうだったらいいんだけどなという気持ちももう一つあるのじゃないでしょうか。そうできたら最高なんだけど。ここに三つの動詞が出ております。そしてその三つに就職語をパウロはくっつけたわけですよね。喜ぶこと、祈ること、感謝すること、この三つの動詞にパウロがどういう言葉を付け加えたかといいますと、いつも絶えずどんなことにも、この就職語をくっつけたことで、この聖句がクリスチャンに愛される御言葉になっていったんではないかと私は思うのであります。愛称聖句、自分の好きな御言葉ということなんですけど、なぜ好きか、その理由というのは人それぞれだと思います。大変だった時期に私はこの言葉によって救われたんだ、とっても励まされました、あるいはこの御言葉からたくさんのことを学ぶことができた、いつもずり落ちてしまう弱い私をこの御言葉は導いてくれた、だからこれは私の愛称聖句なんです、なんていう方もいらっしゃるかもしれません。いつも絶えずどんなことにも喜ぶ、祈る、感謝する、本当にそうでありたいわけですが、でもいつどんな時にもと言われるとなかなかそうはできないということを私たち認めないわけにはいきません。心の中はいつもざわついているというのが、私どもの真相なのではないでしょうか。テサロニケの人たちもですね、間もなくその時がやってくるという言い知れぬ不安定な精神状態の中、きっとこの三つを実現することは難しかったでしょう。難しいからパウロはこの言葉をあえて励まして語ったわけでありますよね。で、こういうパウロがこのようなメッセージを語ったのは、週末に備えるためということもあったかもしれません。そして彼らに呼びかけるとき、どうでしょうか、彼らにこう心の中のこの恐れとか不安をこう煽るような気持ちを持って語ったのかというと、そうではないですよね。まもなく世の終わりが来るんだから、きっと皆さんしっかり生きろという意味合いもあったと思いますが、 そんなふうに言って不安を煽るのではなくてですね、パウロはこの3つの言葉を語ることで希望を伝えたのであります。いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝できる。その理由はこのような不安に包まれた中にあっても主イエスキリストが私たちと共にいてくださるという確信をパウロは伝えたかったのであります。この聖書の中に出てくる手紙っていうのはですね、まあ、礼拝をしている人たちに向けて司会者があるいは説教者がみんなにこう読むんですね。で読んだらまた今度近くの別の教会にその手紙をこう手渡して別のところでもまた読んでもらうみたいなこともしたらしいんですよね。ですからこのパウロが書いた言葉をテサロニケの人たちは聞いてですね、きっと私たちもそうであるようにこの3つの言葉、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、全てのことに感謝しなさいというこの言葉をきっと覚えたんじゃないかしら。暗唱聖句として何度も唱えてこれを大事にしたんではないかしらと思います。今でもそうなんですからね。さて今度は旧約聖書の方をちょっと見てみたいと思います。イザヤ書という旧約聖書ですけど、これをパッとこう読んでもですね、ああなるほどねって理解できないと思うんですね。一つにこれを理解するときに押さえておきたいことはですね、背景にバビロン捕囚という出来事が、歴史的な出来事があったということを押さえておいていただきたいんです。バビロン捕囚って何かというと、紀元前6世紀に東の方にある大帝国ですね、バビロン帝国がイスラエル、南ユダ王国、小さな国です、を滅ぼしてしまう。でこの南ユダというところにあのエルサレムという町がありまして、エルサレムの神殿もエルサレムの町もズタズタにされて、そしてユダヤ人のいわゆるこうリーダーと言われる人たち、高官、まあ優秀なこう国をこれから導いてくれるような人たちを全部バービロンの国に連行をしてしまうという出来事があったんですね。ですから、まあ、イスラエルの滅びがこのバビロンによって起こった。この出来事はイスラエルの人、ユダヤ人にとって忘れることのできない悲しくって、そして屈辱的な歴史的な事件でありました。このイザヤ書の背景というのはですね、最初にお話ししたテサロニケの場合とはちょっと違った状況かなというふうに思います。なぜかというと、テサロニケの人たちは間もなく世の終わりがやってくるんではないかという、まだ来ていない出来事を不安に思っていたんですけど、このバビロンが襲ってくるっていうのは目の前にもう見えてるんです。そういう恐れが直接ユダヤ人たちの心には響いていたんですね。見えていた、現実のものとなっていたんであります。もう目の前に終末的な様相が広がっている。荒れ果てた街並みを見てただもう唖然とするしかない。これからどう生きていったらいいのかわけがわからなくなって、彼らの心を締めたのはただただ絶望でしかありませんでした。そうした中でイザヤの預言が告げられました。今日の御言葉です。そこには一人の しもべの姿が浮き上がってまいります。ちょっとお読みします。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を遣わし、貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知するために、こういう言葉がイザヤの言葉の中で予言され、そこに一人の私というしもべが描かれているんです。誰でしょうか。もちろんこの時点でわからないです。ここの中にですね、油を注ぎという聞き慣れない言葉がありますよね。これはヘブライ、この旧約聖書が書かれてヘブライの言葉で、皆さんが聞き慣れているメシアという言葉の動詞形であります。メシアという言葉がはこの油を注ぐという言葉から成り立っているのであります。ですからイザヤはこの言葉の中で救い主、メシアの登場を予言しているわけであります。荒れ果ててしまったイスラエルをいつの日か主は救ってくださる、救い主を遣わしてもう一度立ち上がらせてくれる、そのような喜び、そのような希望をイザヤは告げたのであります。そしてここには喜びの声も響いていますよね。これは今日のテキストの中にありますが、61章の10節からご覧いただきますと、こういう言葉が出ています。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。絶望に沈んだイスラエルの民に希望をもたらす喜びのメッセージをこのようにイザヤは届けたのであります。さてイエス様はガリラヤ地方で福音宣教の仕事を始めたんですが、始めて間もない頃にですね、ユダヤ教の街道シナゴーグというところで説教をするように頼まれました。そしてその時イエスはイザヤ書の朗読を選んだんです。そしてその時朗読、イエスが朗読した箇所が今日のイザヤ書の部分でございました。ここを用いてイエスは説教をしたのであります。その時の様子というのはルカ福音書に記載されておりますので、ちょっとそこを読んでみたいと思います。これはですね、いつも年が明けて最初の礼拝で取り上げるテキストなんですが、こういうことが書いてあります。イエスは巻物を巻き、旧約聖書は巻物になってたんですね。巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。だから朗読が終わった後のことですよね。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは次のように言いました。今日の先ほどの聖書、この聖書の言葉は今日あなたが耳にした時実現した、こう言ったんですね。驚くべきことにイエス様はこのように発言をなさって、今日私たちが聞いたイザヤが予言した一人のしもべのことを自分自身に重ね合わせて説教をしたのであります。 今日の福音書はほんのちょっとだけ選びましたけれども、本当はもうちょっと長い部分だったんだけど、今日私は16、17、18、この3節だけを選んでおります。もう一度読んでみたいと思います。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため。またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。ここにヨハネという人物が登場しますが、このヨハネとこの福音書のタイトルがヨハネ福音書ですよね。ヨハネによる福音書。このヨハネは別人です。この福音書を書いたヨハネは一人の人で、ここで書かれているその名はヨハネだとヨハネは別人のヨハネで、これは皆さん方は洗礼者ヨハネということで、ご存知かと思います。別人なんです。イエス様に洗礼を授けた人、洗礼者ヨハネのことです。彼は光を証しするため神様から使わされた。イエス・キリストということをヨハネは語らずに光と称したのであります。名前は明かさないで光、こういうふうに言い表したんであります。当時のユダヤも暗闇に覆われていました。人々が光を求めていましたから、このように言ったのかもしれませんね。救い主イエスという光であります。心に不安を秘めていたテサロニケの人たち、バビロンがもたらした絶望の時代を生きた紀元前6世紀のユダヤ人、闇に覆われた頃のヨハネの時代のユダヤ人、それぞれ時代は違えども、いつの世も人々の心には明日はどうなるんだろうかという不安を抱きながら生きていたのでもあってあります。けれどもそこには必ず光が届けられていたのです。救い主という光が輝いているよというメッセージを聖書の言葉を綴った人たちは訴えているのであります。私たち今年のクリスマス、年末、そして来たるべき年に向かって、コロナのことは頭から消えないでしょう。四六時中私どもの心を占めることでもありましょう。けれども聖書にあるように、神様がいろんな人を通して、あるいはいろんな方法で届けてくださる数々の希望の言葉を心に私たち携えて、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しながら過ごしてまいりたいと思います。お祈りしましょう。愛する主よ、私どもの閉ざされた心を今日もあなたは御言葉を通してそこに光を投げかけ、私たちに希望と喜びを届けてくださったことを感謝いたします。どうかパウロの言葉のように、いつも絶えずどんな時にも喜び祈り感謝することができますように、そしてそれを私たちの周りの人たちにも示すことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。